IT Media and At Mark IT Podcast, sponsored by Nihon IBM.
IT メディアキーマン対談。この番組はビジネスと IT 基盤をソフトウェアで変革する日本 IBM の提供でお送りします。
ネッドと
ギルの
IT 管理日誌。
この前の調査結果は？
私は経理よ。マーキはあっち。
その件は部長から。
なんだ、わしがどうかしたか。
おいギル、オフィスのみんなを隅っこに集めて何してるんだ？
究極のコラボレーションさ、みんなで一緒に働くんだよ。
IBM のロータスノーツドミノ知らないの？生産性の高いコラボレーションが簡単に実現できるのに。
その手があったか。すぐ注文しよう。
おい、サインするから今すぐここから出せ。
社長、
IBM のロータスノーツドミノで社内連携のコントロールを取り戻せ。
毎月 IT 業界のキーマンをお招きしてお話を伺う IT メディアキーマン対談。今回はコモンズメディア代表の星昭雄さんにお越しいただいています。星さんは日経 BP 社で日経オープンシステムの副編集長やオンラインマガジン日経 Java レビューの編集長などを務めた後に独立され、現在はコモンズメディア代表としてソフトウェア開発者向けの新しいメディアの準備を進めていらっしゃいます。情報技術ジャーナリストとして特に Java 技術を専門分野とし、過去に開かれた Java 1カンファレンスには全て参加されています。5月上旬今年もサンフランシスコで開催された Java 1を取材された星さんに IT メディアエンタープライズの浅井がお話を伺ってまいります。それではよろしくお願いいたします。
星さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
今回は Java といえば星さん、星さんといえば Java ということで、先頃サンフランシスコで開催された Java 1カンファレンスでのトピックなどをコモンズメディア代表の星さんに伺っていきたいと思います。星さんは今年も Java 1を取材されたそうですね。もう12回目ですか。私も一昨年までは皆勤賞だったんですが、どうも一時の熱気が落ち着きを見せてきたこともあって足が遠のいてしまいました。今年の Java 1の雰囲気はどうでしたか？
サンフランシスコで開催の Java 1としては、今年は12回目となります。浅井さんとは、Java 1の会場で知り合ったようなものです。この雰囲気なんですけれども、10年前の1997年頃は、Java の初期のブームの時期で、サンマイクロシステムズとマイクロソフトの対立もあり非常に盛り上がっていました。また2000年前後のネットバブルの頃には参加者数も非常に膨れ上がって異様な熱気が感じられました。ここ3年ほどは、技術者向けのカンファレンスという原点に戻っています。ただ Java 技術も成熟してきて、個別の技術の専門性が強まっています。そのため大きな技術発表で盛り上がるという場面はなかなか見られなくなってしまいました。浅井さんがおっしゃるように落ち着いてきたという言い方ができると思います。今年の Java 1のポイントなんですけれども、このオープンソースになった、Java の開発キットである OpenJDK や新たなリッチインターネットアプリケーション技術である JavaFX という重要な発表がありました。そういう意味では今年は説明しやすい Java 1と言えます。
それでは順番に話を伺っていきましょう。昨年秋にJava のオープンソース化が発表されたわけですけれども、今回 Java 1ではその成果がどんな形で現れてきているのでしょうか？
Java のオープンソース化は、昨年2006年の11月に発表されたんですけれども、その時点で宿題となっていた課題にですね、今回回答が出たと言ってもいいと思います。まず、先にお話しした Java の開発キットの OpenJDK がリリースされました。これに先立ってエンタープライズ分野の Java と組み込み分野の Java についてはすでにオープンソースの実装が出ています。これで Java 技術のメインストリームに当たる部分についてはオープンソース化が完了したと言えます。次にオープンソースソフトウェアの開発者たちが Java の互換性を検証するテストツールを利用できるようにするという発表がありました。これは地味ですが重要な発表と言えます。このテストツールが使えるかどうかで その成果物の互換性や品質が大きな差がつくからです。さらにオープンソースコミュニティのガバナンスを検討する委員会も設置しました。こうした一連の措置で、今までサンマイクロシステムズのものだった Java 技術がこれからはオープンソースの開発者コミュニティのものになる、あるいはなりつつあるということが言えるようになったというふうに思います。
先ほど JavaFX が発表されたということでした。その概要や意義、あるいは狙いなどについてお話しいただけませんか。
はい、JavaFX の発表には、意外性がありました。リッチインターネットアプリケーションと呼ばれる分野ではフラッシュを抱えている Adobe Systems が先行しており、それをマイクロソフトがシルバーライトという技術で追いかけるという構図になっています。そこに、新たに突然 JavaFX が参入してきた格好となったからです。Java 1では、フラッシュで作られたウェブサイトを JavaFX で再現してみせるという、デモンストレーションも見せていました。この JavaFX ですけれども、クライアント側の Java の復権を狙った技術といえます。 Java のソフト部品をスクリプト言語で操ることで、グラフィカルユーザーインターフェースを素早く構築できます。どれぐらい素早く開発できるかというと、発表の翌日には、メキシコ在住のとあるプログラマーの方が、ウェブに掲載されている資料を見ただけで、JavaFX のサンプルプログラムを開発していたそうです。ただし JavaFX が、先行する Adobe や Microsoft の技術と互角に戦えるかどうかについては疑問があります。フラッシュなどと違ってデザイナーが利用できるツールがまだありません。現状ではプログラマーが簡単にグラフィカルユーザーインターフェースを作るための技術ですと言わざるを得ません。サンマイクロシステムズでは携帯電話や家電機器にも JavaFX を適用していくと説明しています。しかし具体的な採用の発表はまだないため、そのインパクトについては未知数の部分が大きいのが現状です。
なるほど。ところで開発者がプログラミングに用いる言語というのは生き物だと思います。Java もその誕生からもう12年が過ぎました。そして新しい言語も生まれてきています。今後 Java はどんな歩みをしていくのでしょうか。
はい、今年の Java 1のもう一つの目玉が実は JRuby でした。これは Java 仮想マシンの上で動く Ruby の実行環境です。もともと JRuby はオープンソースプロジェクトとして開発が進められていたのですが、その中心人物2名をサンマイクロシステムズが社員として雇い、フルタイムで開発に専念させたことから開発が急ピッチで進んでいます。 Java 開発環境の NetBeans や Java のアプリケーションサーバーである Glassfish の上でこの JRuby を使って Ruby のプログラムを開発したり動かしたりすることができるようにもうなっています。 Java 1の会場で、こんな話を聞きました。日本から来た参加者の人なんですけれども、 Ruby いいよねと話しかけられたっていうんですね、他の参加者から。 Ruby は日本生まれの技術なんですけれども、 Java 1に来るような Java の開発者の間でもファンが増えていると言っていいと思います。これからはこの Java 仮想マシンと Ruby のような Java 以外の言語を組み合わせる動きがより活発になると予想されます。 Java 1の参加者でも Java 言語以外のプログラミング言語を本職にする人が増えてくるかもしれません。
なるほど、面白い話でしたね。ありがとうございました。今回は先頃サンフランシスコで開催された Java 1カンファレンスのトピックについてコモンメディアの代表星さんに伺いました。星さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
IT メディアキーマン対談、いかがでしたでしょうか。今回はコモンズメディア代表の星昭夫さんをゲストにお招きして、IT メディアエンタープライズの浅井がお話を伺ってまいりました。それではまたこの番組でお会いしましょう。 IT メディアキーマン対談、この番組はビジネスと IT 基盤をソフトウェアで変革する日本 IBM の提供でお送りしました。